皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、サスナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますの、ね、記者の木村と
向こうです。
そして今回も、前回引き続きゲストに朝日新聞社から、後藤編集委員に来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。編集委員
編集委員、
好きなこと書ける人ですよ。
あ、そういう仕事。
違うの。
どういう、
なんか媒体
社説を書く人っていうイメージがあります。
社説は論説員なんですよ。
失礼しました。
僕はね、あと多事総論っていうオピニオン面のコラムも持ってますね。そこではいろいろで、私ファッションだけじゃなくて、はい、例えば三輪明宏さんの担当の連載10年以上やったりとか。
三輪さんってどんな人なんですかとか聞いて。
あ、今度8月10日発売の文芸春秋で、月刊文芸春秋
乗りますか。ちょっとじゃあチェックします。それは皆さんチェックしてください。
泉ピン子さんの連載をして本にしたりとか、そういうなんかいろんなことやってます。
そう、まあ、ちょっと前半はコレクション取材の醍醐味みたいなのを聞いた、伺ってたんですけど、まあ、あの我々サステナブルファッショントークという題目でして、うん、ちょっと後藤さんってサステナビリティという言葉に普段取材しますか。そういう分野というか難しいですよね、サステナビリティ分野って言っちゃうと。
なんで木村さんがそんなにドキドキして
るのか。いや、なんか何て聞いたら伝わるんだろうって思って、ね、すいません、ちょっと。
いや、あの、そう、いつもこれ聞いてるんですけど、取材しないといけないなと思いながら、そう。
自分で言ってたらだけど、サステナビリティの取材ってないです、うん、あるけど向こうさんに助け舟をすごい求めてるんですけどサステナビリティの取材もあるじゃないですか。この前のジャスファの会見とか、はいはい、そういう企業団体の取材とかあるけど、デザイナーとかコレクション取材をしている中でサステナビリティを取材するって難しくないですか。
結構難しいですね、モードの現場でそういうのって。そう
どう見えてるのかなってことを、さんからそのファッション、まあ、社会をいっぱい見てきた、見てる中の、まあ、今一つの最近隠れ出てきてる分野でもあって、
そうですね、
それがどう見えてるのかなっていうのが単純に知りたいかな。
でも例えばダブレットとかはすごい意識してますよね、はい、うん、まあ、よく漁網の再利用がどうのとか、うんうん、ああいうのは記事には結構してるかな。
革新的、いろんな日本の新しい素材開発の人を応援したい、うん、しようっていう意味で、なんかチアみたいなのをね、ダブレットをやったりしてますよね。
そうそう、ああいうのは素晴らしいなと思うので、積極的に取り上げたいなっていうふうには思いますかね。
その服の大量生産、大量廃棄問題とかっていうのを取材していく人たちはまた別にいるっておっしゃってましたよね。
ね、社会部が何年か前に大量廃棄社会っていう連載をしていて、それが今、編集局長補佐で文化部担当の人が昔やってたとか、そういうのありますよね。
そういう人たちの取材を同僚としてどう見てたんですか。
いや、なんか大量消費側だからちょっとどうなのかなっていうのは、いや、いつもなんかその服ってこんだけ作って売れなかったら、すでにもうそれが世の中にとって良くないものって環境破壊になっちゃうじゃないですか、いつもそれはなんか思いながらも、そこのクリエーションとの なんだろうバランスっていうか、でも木村さんがロンドンも見てるじゃないですか、ロンドンって一番尖ってません？
一番尖ってますねやりたいことをみんながやっている。
なんか一方で、でもロンドンってなんか僕今最近ロンドン行ってないんですけど、昔は結構昔からリサイクルの、なんて LFW のなんか仕組みで、余った生地とかなんか若手に供給したりする仕組みあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのって他にはないのかしらって。
そもそもロンドンファッションウィークは木村さんによると、エントリーするときにサステナビリティに関する自分の考えを 書く必要がある。だからやってるやってないとかじゃなくて、どう考えているかを表明することによって最初の一歩が始まる。言ってませんでした、はい、そうだよね。
へー。
なんかそのじゃあショーの中でできるサステナビリティは何、あなたのブランドの場合だと何ですかみたいな。
へー、すごいです。
エントリーとかでするっていう、
ね、でそれをちょっとサポートする姿勢も協会の方にもあったり業界の方にもある。そういう考えがあるならうちのを使ってみたいなこととか。
それ素晴らしいですね、うん、じゃあ、 あの SS デイリーのあのツボみたいな服とかでもそういう精神が下で支えてるっていう感じ
のはずですね。
やっぱそういうの取材した方がいいと思うわ僕
してして、
うん、
朝日新聞の読者関心あると思います。
いや、あると思います、うん、でもね、僕なんかお前が言うなみたいな。
いや、そんな、え、なんかそのデザイナーはサステナビリティにを意識して何か取り組むべきだと思いますか。
イエスですね。
この話向こうさんともしましたよね、うん、ま
あ、よくして
ます、よくしてますこの話は。
イエスだけど、はい、それが一番前に来ちゃうと、まあ、何回か前になんかそれで買ったけど服着なかったみたいなこと言ってませんでしたっけ。
いや、そうなんですよ。ある違うよなって思う時もある。
思いますね。
イエスなのはなんで、怖いイエス、
イエスっていうよりも常になんか物を作ってる人たちってこれがなんゴミを作ることになるかもしれないっていう怖さを抱えながら作るべきだっていうふうに僕は思っていて、今その、まあ、こういう私たちも紙を吸っているので同じなんだけど、これは本当にこうこれでいいのかっていう疑問は絶対に持ちながらやる姿勢っていうのはあのマストじゃないかなと思ってはいますね。
買う人は
買う人がいるからそういう風になんのかな。僕みたいにアホみたいに買ってる人が言うのは
なんか断罪しようと思ってお呼びしたわけでは全然ないんですけど。いや、だって楽しいことじゃないですか、うん、服を買うのは。
そう、
だしコレクションファッションもの楽しいことじゃないですか、うん、だからそのすごいいいと思うんですよ。あ、てかそのためにやってるんですけど、うん、私たちも。
この間でもなんかその、フリーの編集者の渡辺香織さんっていうちょっとお友達ですけど、うん、彼女とかがやってるチャリティーの、
はい、
あのバザーみたいなのに例えばマルニのセットアップをとかラフシモンズのジャケットとかを出してそのそういうなんか売り方みたいなのを、
あ、ダメダメでやってますよ。小田さんご存知ですか。
私ももしよかったら参加させてください、
どうぞ。結構本気のディグになりますよ。
次11月でやっぱご本人に会えるっていうのがポイントなんで、後藤さんが立ってくださるっていう。
いいですね。
いいですか。
はい、あ、僕は持って行ってこれ
その33着あるロングコートの、
うん、うちの何着か
会話をしながら。
あ、いいですね。
そう、そうやって手放すのはすごく楽しい、
うん、僕もそれはなんかいいなと思っていて、ちょっとでも貢献ができればなっていうふうに思ってますけど。
なんか時計なんてまさにそういう世界じゃないですか。
時計はもう本当になぜ買うかっていうと、僕古い時計はね、一番古いのは1945年の時計持ってるんですけど、大体30本ぐらいあるんですけど。
出た、なんか30みたい、どうやら。いや、あのマックスが
それはこう、あ、銀行の貸金庫に入れてるんですよ。
へー、
家からすぐ近所の。なんか出張申し怖いんで、でそれは後世に残す、まあ、誰か僕が死んでも多分使ってくれるだろうから、
残すべきものだから
古い時計めっちゃ多いです。
どういう時つけるんですか、そのこれ30本のうちの中の。
日常的に貸金庫で通ってるんで、
え、今日気分だなと思ったら。
そうそうそう、
面白い。
朝9時から平日の朝9時から、ね、3時までしか入れない。
結構
そう、
そっか、だからすごい大好きだから、うん、それをずっと誰ね受け継いででも残ってて、うん、作品すっげえ新しいものが好きって、前半新しいっていうかこんなもの見たことないものに惹かれるって言ってたじゃないですか。
そうですね、
それはだから残していく。
あとはその自分自身の行動ですけど、 本当にあのマルタンの頃の本人気の服とかも結構持ってるし、うん、あのそういうずっと着るものは着てるっていうか、うんうんうん、新しいものを買いながら古いものをずっとちゃんと残してるっていう、うん、
メンテナンスもじゃあすごい
しますよね。結構ニットはやばいですよね。
そうですよね。
なんか、
う
ん、編み直しみたいなのも一部してもらったことがあります。
あ、
うん、
この3センチ四方でも8000円とか編み直しました。
そう結構しますよね。
でもそうやって着てる、
うん、やってます。
なるほど。
失敗することあります？買い物で
失敗ばっかりしてます。失敗常に失敗してます。
そう、
うん、そもそも こんなの頼んだっけみたいな。
え、ちょっと今日の時計もすごい。
あ、今日の時計
教えてください。今日の時
計カラフルっていう表現しかできない。
あ、今日の時計はロレックスのオイスターパーペチュアル。
何で声小さくなるんですか。この前ごめんなさい、聞いちゃいけないことだったみたいで。はい、30本のうちの1本。なるほど。でね、その価格にの話もちょっと聞きたいなと、うん、サスナビリティと、まあ、ちょっとそれますけど、どんどん上がってる、特にラグジュアリーに関しては。
そう、服でしょ、
はい、
うーん、
これに対してご意見というかどう思ってらっしゃいますか。だからすっごい好きな人であり、すっごい取材する人であり、う
ん、あのすごい真面目な話すると、
真面目な話して、
真面目な話するとずっと真面目なんですけど、服がずっと昔から好きな人ほどラグジュアリーブランドの今の価格とクオリティ見た時にかなり疑問を持ってるんじゃないかなっていうのを持っていて、うん、で先月かな、松澤奈々子っていううちの記者と2人で、彼女中心ですけども、あの買えなくなった高級ブランドっていう連載をしたんですけど、うんうん、例えば僕すごい覚えてるんですけど、初めてドルチアンドガッバーナのニットを買った時、うん、大学2年生か3年生だったけど、うん、3万8000円でした、う
んうん、そんな感じでしたよね、うん、でも高かったけど、ローゲージの学生には、
う
ん、
そう、あのちょっとケーブル編みみたいなのが一部入ってる。で多分今ね38万円でも買えないと思うんですよね、うんうん、で当時思ってたのは、僕コムデギャルソンと幼児山本って海外のブランドと同じぐらいの値段だなって思ったんですよ、うん、価格帯が、
うん、
だけど今はもう全然違いますよね、うん、まあ、そのあと円安とか物価の上昇とは、あのそれだけでは説明がつかないほどに、いわゆるそのハイブランド、ラグジュアリーブランドの価格が、だバッグなんかだってみたいな感じじゃないですか。
見
けた。そう、どうですか、
うん、なんかそれこそ若い頃は買えないけど買えるようになるのに頑張ろうっていう目標で、で買えないのが悔しいと思った気持ちもすごい覚えてる。でも買えた時の、うん、頑張って買っちゃった時の喜びもすごい覚えてるんですけど、うん、今は後者の買えた喜びはあまり、もう私たちの年代とか、うん、こういう仕事ですらやっぱ買えないです。
憧れることすらできないじゃないですか。で僕ら多分向こうさんと僕はそれなりに年近いと思うんですけど、当時って、うん、学生でも僕11、2万だったんですよ、あのアルバイト代、実家だったから結構それでも買えました。で一方でユニクロみたいなおしゃれな安いとこはなかったから、うん、そういう意味では今の若い人いいなと思うけど、うん、ね、なんかね、
そうだから憧れにくくなってると思います、残念ながら。
私あのこの前、うん、フランチェスコ・リッソに元マルの、うんうんうん、今 GU のクリエイティブディレクターの取材したんですけど、うん、やっぱ彼も買えない、その自分ラグジュアリー業界に身を置いてる自分とか自分たちの友人すらも手が届かないような価格帯で、こんなにこうラグジュアリーがニッチな層にしか届かなくなった時に、僕はデザイナーとしてやりたいことを届けたい、もっと広く社会に影響するものを作っていきたいし届けていきたいから自由に行ったっていう話だったんですけど、でもそういう風に言ってました。
いや本当すごい時代ですよね。
デザイナー自身もやっぱおかしいなって思ってるんだなと思って、
でなんで上がってんだろうっていうのは考えますよね、うんうんうん、そうするとこうどっかが上がると、例えば あそこがこうだったらみたいな格みたいなのもあるじゃないですか、うん、横並びでどんどん上がっていくのもあるし、まあ、売上をIR のこととか考えると前年比のことやると、まあ、買う人の数が一緒だったら、価格を単純に上げればとかそういう圧力みたいなのがあるのかなと思うんですけど、うんうん、僕はこれよく言うんですけどエクスクルーシブだエクスクルーシブだって売りにして多くの人をどんどんどんどんこうエクスクルードしていって、うんうん、その最終的にはねこのハイブランドそのラグジュアリーメゾンたちの方が人々から排除されかねない状況になるんじゃないかなっていうのがファッション好きとしてはすごく残念という危惧してます。
そう思います。だってその買えないだけじゃなくて例えば30万円のニットに、まあ、買えるかもしれない、すごい買えるにしてもこの30万円っていうお金を何に使いたいかって考えた時に、同じ30万円だったらこういうことがしたいという選択肢が今すごいたくさんあるじゃないですか。
ありますね。
その時に選ばれないものになってしまうファッションがっていう危惧はすごく感じますね。ファッションがというかラグジュアリーが、うんう
ん、でもね一方でね僕インポート服のインポートとかをしてる社長さんとかも友達いっぱいいるんですけど、これなんて言ったか、まあお金が単なる記号みたいな人もいっぱいいるじゃないですか、うんうんうん、もういくらでも出しますっていうの、うん、そういう人たちのことばっかり見てるんですね多分仕事で、うんうん、その多分ハイブランドもそうじゃないですか、うん、もういかにこうお金持ちとんでもないお金持ちのことばっかり見てるっていうか
カルチャーじゃなくなっていっちゃいますね。そうですね。そうと思います。
ね、
うん、じゃあなんで私こんな暗いんだろう、ちょっとなんかこの値段の話を出したのは私なんですけど、でもこの日本のテキスタイルとかが生き残っていくためにも素晴らしい技術のものいっぱいありますけど、お客さんはラグジュアリーとかなんですよ。やっぱ日本で作ってるもの効果になるので、素材も、
ね、う
ん、で彼らがの存続のためにも、うん、やっぱりそういうみんなは買えないけどいいものをちゃんとスポンサードっていうか、まあ、パトロンだと思うんですよ、うんうんうん、お客さんってある意味いいもの、うんうん、っていう存在のお客さんは居続けてくれないと、だからそこがもう離れていってしまってもう洋服には投資しないわってなっちゃうといろんなところが崩壊しちゃうから、
うん、そうですよね。一方でなんかそのちょっとその朝日新聞 そのデジタルの連載で最後の回に私書いたのは日本のブランドの存在感みたいなのは、うんうん、ひょっとしたら、
うん、
なんか一筋の光明になり得るんじゃないかなと思っていて、うん、ただあの WWD のこの号がドーンとこれ総称付きですよね、うん、おーと思って、
でメンズのかなりの全体の何パーセントかも日本の
ブランドですね。2割超えてますね、
うん、
75ブランドのうち15ブランドぐらいが日本、
うん、
これプレゼンテーション枠も含めてだと日本ブランドだったし、
うん、
で日本のブランドってやっぱすごい真面目なんですよね。全部もちろん御三家もいれば層もめちゃくちゃ厚いじゃないですか、うん、御三家があって酒井があって三原さんがいてみたいな、もちろんジョニオさんもいてみたいな、うん、あとかつ今回初めて入った総使用付きとかタークとかダブレットとかも頑張ってるし、あと
キディルの
タークいいですよ ね
買っちゃうんだよターク
あ、そうなん
です。タークなんかもうはっきり言って夫婦2人っていうかねえそう入れても3人かな全部で、うん、とかと公式スケジュール枠でルイ・ヴィトンとか巨大ブランドと同じ列で戦ってるわけですよね、うんうんうん、それもなんかすごいかっこいいなと思って、それはキジルもそうだし総司もそうだし、うんうんうん、でクオリティもみんなこう考えてやってるっていうファッション好きにとってもすごいいいよね。
じゃあこの価格問題のこの時代を、うん、のファッション好きを救うのは日本のブランド
かもしれない、
かもしれないということですね。
いやでもそう 思うと、うん、
でもすごいそういう、
そうなんですよね、
なんか日本のファッションのカルチャーが日本のデザイナーたちと共に作られると思うと、うんうん、ワクワクする、そういう時代かも、
ね、そうでしょ
う、
うん、うん、ですね、
はい、ちょっと向こうさんの最後の質問して、
え、向こうさんの最後の
質問4番目、
お、
服をカッコや時計を愛し続ける記者として、この先この産業とどう向き合っていただきたいですか。どういう意味だこの質問、私で書いといて、自分で書いといてあれですけど、あ、まあこう、まあ、買う喜びと買いすぎないは両立するのかっていうところにも通じるんですけど、いろいろ産業変わんなきゃいけないところもある、今の値段もそうだし、
うん、
サスティナビリティもそうだし、どういうふうにこの産業と向き合っていきますか。
僕はやっぱどこまで行っても報道する人なので、その同じ船に乗っちゃいけないと思ってるんですよ、うんうん、業界人ではないので、うんうんうんうん、結構と例えば雑誌の人だとブランドとメディアを行き来する人がいたりとかするし、うんうん、でも僕はいい意味でいい距離感を保ちながら、いい緊張感を、
うん、ギフティングは受けない。
そうなんですよね。
それそう、さっき聞いてびっくりしました。そういう、
あ、そうなんですか、
ま
あ、
この業界の慣習として、まあ、いろいろ着てほしいなと思う人に服とかアクセサリーとかを渡して、うん、ぜひ着てくださいみたいな慣習はあります、インフルエンサーさんの人に、はい、でもそれは受け取らない、
お断りして送り返してますね。
めっちゃ受け取りたいことありませんか。
めっちゃありますようわーとか思うし、
これかみたいな。
でもなんで、うん、なんでそれはやっぱり中立性を保てなくなるからですか。
そうですね。でも一方で例えばお食事お呼ばれしてとかっていうのは、うん、そういうのはあれなんですけど、一つ明確なのは商品を受け取れない、その、うん、その会社のそれ売ってるものはやっぱり違うかなっていうのは明確に記者倫理基準かなんかそういうのあるんですよね。多分それで、でやっぱりこれはうちの会社だけじゃないと思うし、新聞社とか報道のマスメディアは大体そうだと思います。でも一方でね、私はそうは言っても恵まれてるんだと思います。そういうお断りできるのも恵まれてると思っていて、欲しいものはある程度買えるっていう環境にあるっていうのは、うん、それも忘れないようにしたいなっていうふうに思っています、うん、だからギフティングを受けてる人をどうとか全く思わないし、羨ましいぐらい思うかもしれないでもそれは違うよねみたいなのも、なんていうか戦略としてはあるんだろうし、うん、断れないこともいっぱいありますよね、やっぱり。でも
まあ、その関係値として、
そう、失礼に当たるじゃないですか、
うん、っていうのはある、そういう慣習みたいなのはありますね、う
ん、だから僕は本当にいつも心苦しくって、最近もお電話して、すいませんこれ本当にお気持ちだけでって、うん、そうすると、あ、じゃあ商品じゃない、なんか記念品をあるんでって言われたから、うん、いやもう本当にお気持ちだけでで
それがさっき言ったその業界の人じゃないんでっておっしゃったかな、
う
ん、その、
あ、そうですね、
距離を同じ船には、うん、同じ船には乗ってるけど、
まあそうね、乗ってるんだろうなって
乗ってるけど、でもそのなんだ、うん、距離を、適度な距離を見て、うん、で外から見た姿を描いていく、
そんな立派なこと
じゃない。今でもそういうことしちゃいました。
そう、まあでもなんか難しい。そう、でも距離感はちょっとって思うけど、難しいですよね。でも本当にこれはでも大事にはしたいなと思っているのと、そう、そんな感じですね。でもまあ逆もあるっていうか、仲のいい人がこんだけ言うんだから PR とかでね、うん、あ、じゃあこれはちょっとでもなんか記事にしないと、人間だからそういうのありますね、うん、何もないけど、そういうの。
私も気まじめだった若手記者の時、絶対デザイナーとは飲みに行かないって決めてた時がありました。
へ
え。なんか聞きすぎ、服を見て判断でき、その時もう今全然そんなことないんですけど服を見て判断できなくなる。 って思ってた時がありました。
ストイックっていうかね、
なんか聞くと影響を受けてすごくいいものに見えちゃう。
まあ、知ると好きになっちゃう、私はすぐ、
僕もそう、
私はすぐ好きになっちゃう、
なんか精神的なものが織り込まれてる中
でもなんかそうなって初めて見えてくるものもあるはある。
今は全然飲み行きます、はい、
ある。
後藤さん、朝日新聞社はずっとファッションやりたいって言ってたらずっとできるんですか、ね、移動させるんですか。
いや、これがもう本当もう困ってるんですよ、はい、だからやっぱりその私は編集員に6年前になったので、はい、しばらくこう多分ファッションやるんですけど、向いてるなって思う記者がいても移動になっちゃうので、これは本当に人材育成とかの面でも、この大手のメディアの宿命っていうか、どうするのか、一人だ、結局一人ぼっちなのかなって思って、今すごくいい記者がいて私の後を継ぐなり一緒にこうやっていけたらいいなっていう人もいるんですけど、その人もまあひょっとしたらいつまでいいのかなみたいな感じのことが繰り返されるのかなって思うと、
でもそれがいいとこなんじゃない。だっていろんな警察経験して、芸能経験して、まあ、まあね、自分の力で、
まあ、
で今いろいろ見えてるっていうことを自然社内で仕組みでそうしてるってことですね。
そうですそうです。
そういう人がファッションを描く方が
そうかない
いと私は思う。あ、だってファッションばっか描くメディアはあるから。
あ、そっかそっか、
みかん取材して警察取材して、うん、鉄鋼取材してお医者さん取材した人がパリコレを書くっていうのが面白いんじゃないですか。
なるほど。じゃあ林さんとか横山さんに
もそうですね、
あの僕お会いしたことないんですけど本当にもう WWD のポッドキャストめっちゃ聞いてるんですよ。
ありがとうございます。本当に
本当に聞いてるんですよ。会うたびにね、木村さんに
本当に念願かなって。私たちの
前回のシガちゃん出てきた時も結構感動しましたね。
シガさん回結構楽しかった。
前回のことですね、先週
先生。そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
反響が大きいですね、
シガさん、ね、すいません、雑談になってしまった。
いやいやいや、みんなに愛される後藤さんに今日お話を伺えて、
大変
リセールマーケットには登場してくれるらしいんで、
ね、本当にお声がください。
正式にお申し込みするので、正式に決まったら皆さん会える新聞記者に会
える新聞記者はい、ではちょっと後半ではこんな感じで、後藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。